のんちゃんと
ひじり子の
秘密の花園。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、
ひじり子です。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は43回目の
音
声です。
はい、
この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい、
はい、
今日はこの前
キンタ君とトモ君と話した2回目
だね
の、
ゴム問題の
やつに感想が、
はい、
感想っていうか質問
意見をねいただきました。
LINE アットに来てたので、
はい、
紹介します。
はい、
1個目が、ナインさん。
はい、
ナインさんから来てます。最新回聞かせていただきました。他のリスナーさんはどうだか分かりませんが、37歳2児の父ですが、子供が欲しいならゴムはいらないなどというのは相手のことを考えてるとは到底思えません。年寄り考えなのかもしれませんが、自分に親兄弟があり、相手に親兄弟があります。自分たち2人はよくとも、物事には順序というものがあります。結果としてできちゃった婚でも、いい家族関係を築ければいいですが、自分の子供にそう教える親はそうはいないはずです。
確かに。
うん、身内知り合いにできちゃった婚のやつもいますが、いいきっかけではあったが、きちんと順序を踏まえた方がとなっているやつの方がやはり圧倒的に多いですが、お二人の番組ですので、お二人がやりやすい形を聞き手を受け入れるのみです、ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。真っ当なご意見です。
いや本当に真っ当なご意見ですねいや、それを聞いて本当親目線とか、なんていうの、既婚者目線で考えたのと、
違う、ね、まだ
全然違うなと思って。
全然違うね。
そう、なんかさ、自分たちさえ良ければとか、
うんうん、
自分たちが同意だったら相手もいいって言ってんだったらいいんじゃんみたいなさ、感覚だったけど、やっぱね、確かに相手の家族、自分の家族、結婚ってさ、そういうのもね、関わってくるから、その人たちの感覚とかがみんな一緒ってわけじゃないからね。そう、
あ、でも自分の子供ができちゃった結婚するって嫌かも
そうだね、なんかさ、多分
難しいけど、
なんていうかね、年齢がさ、
30
歳とか、まあね、40手前ぐらいで結婚して、
あ、自分がね、
そう、うんうん、とか、まあ子供でも、
うんうんうん、
とかなったらもうね、いつ子供できても
あ、そうだね、
いいって感じはするけど、
それはそうだね。
25とかで、
うん、
25とかのその辺の年代で、なんかできちゃった
み
た
いな、
それも自分たちはそれが良かれと思ってしてたとしたら、
それは
ちょっと嫌だかもな。
自分の性教育は間違ってたのかとか考えるかも。
確かにねそうだね、性教育ね。
そうだね、
うん、
確かにね、
うん、ね、
はい、
そう、
はい、あともう一個
来て
ますね。
加瀬さん、
加瀬さん、いつも
ありがとうございます。読みましょうかね。
はい、
はい、今回も、38回目ですね、はい、今回も面白かったです。自分は男性が俺ゴムつけない派だからって言ってきたら、女性はじゃあ赤ちゃんできるけど認知してくれるよねって切り返せばいいと思います、
うん、
僕の周りのオーバー30女子は力強くてかつサバサバ系が多いので、セックスするなら妊娠もと見越している人を見ていると、ひしひしと生きる力強さを感じています。
ガクブル
ガクブル
なるほどね、
うん、オーバー30っていうところとかが結構、
まあ、考えるよね、
うん、
女性は考えるよね、
ね、いや、なんか本当にいろんなタイミングもあるかもしれないけど、私も本当30を超えてから一気にそれを考え始めたかも。なんか、まあ、結婚もまだあれだけど、なんか30を超えると本当いろいろ考える視点も変わるしなって思った。
変わるね。
こんなに変わるかってぐらい変わるよね。
やっぱさ、同世代の女性、同性をやっぱり見るじゃん。
うんうん、見るね。
見ると、うん、一番こう、いろいろあるじゃない。
うん、ある。
まあ、結婚したもあるし、うん、子供生まれたもあるし、うんうん、2人目生まれたもあるし、うん、まあ、早い人は離婚、まあ、もうちょっと年上が多いかもしれないけど、離婚したもいるし、うんうん、とか、なんだろう、家族がね、
うん、
亡くなったとかさ、
はいはい、
こう、生きる死ぬ問題とか
もあるし、そうだよね、あるね。
なんかいろいろあるよね。
あるある。てか真面目に考えるようになる。
あ
それまで結構私のらりくらり系だったかもしれないなと思って、
うん、
あんまりこう地に足がついた考え方をしてなかったなっていう気が、
うんうんうん、
今振り返るとする。なんか、
うん、
そうだから、なんか結構30なったばっかとかはまだあれかもしれないけど、30代超えてくると
なんかこうじわじわ来ない？
うん、来る。じわじわ来る。
なんかじわじわ来るんだよね。
押し寄せてくるね、なんか
こう。なんなのこの感じ。
ね、本当なんだろうこの感じ。
あるよね。
なんかさ、落ち着いた。
落ち着いた。冷静になってきたってい
うか。冷静になってきた。
そうだね。
だからなんかそういうのもあるのかもしれない、その考え方とかっていうのもさ、
うんうんうん、
それまではまあお互いが良ければいいんじゃんみたいな考えも、
うんうんうん、
ね、
それはあるかもね、
うん、なんとも難しいとこだけど
ね。ゴム問題、まあ、ゴム問題については、
うん、
まあ、本当人それぞれになっちゃうけど、私はなんかその時も言ってたけど、うん、持ってた方がいいよ派だね。
ああそうだね、言ってたね、
うんうん、年代にもよるけど、
うん、
なんか女性も別に持っててもいいんじゃないと思うけどね。
確かに、
そのなんかさ、残り物が嫌だ的なこと言ってたじゃん。
ああ言ってたね。
まあそれは別にいいんじゃないと思うけどね。
まあね、
残ってないし、
女の人、
ま
あ、うん、男の人がその抱えるなんかロマンみたいな、なんかあれなんだろう、ね、
なんかもこうなんだろう、所持を性っていうか、
うん、前の人の存在を認識したく
な たくない、まあ、それはわかる、
うん、
わかるし、それはなんかあえて女性も言わなくていい。
確かに、ね、
そこは言わなくていい。
これさ、元彼との残りなんだけどみたいな。
それはちょっとないけど、
ちょっと
それならないけど、でも別になんかこう持っててもいいんじゃないかなと思うけどね、
うん、そうだね、確かに
さりげなく、
うん、
それは思う、うん、自己防衛としては。
いや本当そうだよ、
それはあるかな、
ね、しかもなんか、ね、あの本読んでてさ、いろいろそのセックスハウトゥー本とか読んでて、
うんう
ん、そのなんかいろいろ性病とかさ、
うんうんうん、
性感染症みたいなそういうのって、うん、そのなんかさ、コンドームが主流じゃん。
そうだね、確かに。
だけど、
うん、
なんか、うん、種類によっては、
うんうんうん、
コンドームだけで防げないものとかさ、
うんうんうん、
いろいろあるじゃん、うん、
あるね。
だからそういうの見るとなんか本当にちゃんと分かってた方がいいなとか、そのなんか妊娠とかそれだけじゃなくて、
うんうんうん、
ね、なんか
あ、なんだっけ、なんかあの一徹さんいるじゃん、
うん、
AV 男優の、
うんうん、
イケメンじゃない、なんだっけ、エロメンか、
エロメン、うん、
のだからやっぱああいう人たちはさ、まあ、もちろん仕事だから、
うん、
月に1回、
うん、
性病検査、
を
するんだ、
あ、そうなんだ、
してますっていうのを書いてあって、なんかさ、でも逆に言うとさ、
うん、
それちゃんとやってるとさ安心だなと思わない、うん、
安心だよね。
なんか普通に一般の人で、
うん、
こうね、
うん、
いつ誰と、
うん、
セックスしてるかわからない人とするよりも、逆にこうちゃんと検査してますって言われた、するし、ゴムももちろんつけますっていう言われるとさ、安心しない、そういう病気とかに関しては。
確かに、
それはちょっと思った。
そうだね、
性病検査とか受けたことないもんね。
ない。
なんかあの妊娠した時は検査するんだよね、
性病の
検査ってするんだよ、
ね、
子供が
生まれる時に子供に移っちゃったりとかするからさ、感染症だから、
うんうん、
だからそれはあるけど、
うん、
ね、
確かに。なんかでもみんながさ、そういう習慣になった方がいいんだろうなと思うよね。
思うね。
恥ずかしいとかさ、
そうそうそう、
そういう感覚。まあお金とか料金とかどのくらいなのかわかんないけど、
いくらだっけな。でもそんな高くないし、なんかね、郵送で来るんだって。
へえー、結果が。
そう、鉄さんが なんかでインタビューかなんかで、
へえー、じゃあ直接言われるわけじゃないんだよね。
そうそうそう、とか匿名で検査できるとか。
あ、そうなんだ。
なんていうか、普通の病院みたいな感じとはまたもっと違 う、
えー、
ちょっと隠してできるっていう。
はいはいはいはい、
普通にあるらしいので、そういうのした方が。でもちょっとやってみようかな。
確かに、私もやってみたい。
なんかさ、自覚症状がないやつとか
ある、あるよね、そういうのもね。
ね、
怖いよね。
怖い怖い、
うん、
移されたくないし
ね。うん、
それも
だから本当はあれなんだよね、セックスする前にそういうことを話せた方がいいんだ。
あー、
そう考えると、ね、なんか付き合って、
うんうんうん、
ね、2ヶ月ぐらい育んで、
うん、
育むってそのセックスなしで、
うんうんうん、
キスぐらいで、
うん、
とかいうさ、流れがさ一番いいのかもしれない。
そう ね、厳密に言うとね、
厳密に言うと。だからその前に、
うん、
そもそもじゃあセックスしましょうみたいになって、
あ、はいはい、
お互いどうもみたいなさ、検査してるみたいなさ、
あ、
とかまでさ、
ね、
話せれば、
うん、
一番ベストなんだろうなって思う。なかなか難しいと思う。
難しいと思うけどね。
セックスしてないのにセックスを話するのって、
あ、
結構気まずいっていうか、
まあ、確かに
ドキドキするっていうか、
なんかやっぱアメリカとかさ、
うん、
私あのなんだっけ、Hulu を見てた時に、
うんうん、
なんかアメリカの女子の番組、
うんうん、
アメリカ素人の女の子がいっぱい出てくるバラエティ番組みたいなのが、
うんうん、面白そう。
あって、それを見てたんだけど、うん、結構そういう恋愛ネタとか、
はいはいはい、
セックスネタとか、
うん、
セフレについてと
か
を、
うんうん、
こう赤裸々に喋る、
うん、
女の子たちがいっぱい喋る、
うん、
っていうのがあって、なんかこう婦人科に行くとか、
うん、
そういう話がやっぱこうそういうさ教育とかアメリカはさ、
うん、
進んでるじゃん、
うん、
だから、うん、婦人科に行く時のあの感じって嫌だよねとかいう回があって、
うん、
なんか多分高校生中学生ぐらいなのかな、
うん、
やっぱみんな行くのとか教えられるんだろうね、そういう検査とか、
うんうん、
女性に必要なそういう婦人科に行くの大事だよとかさ、
うん、
あと避妊用ピルとかも進んでるじゃん、
はいはいはい、
そういう話とか、
うん、
あんまそういうのやっぱり日本はそこまでない、
ね、そうだね、
高校の時に婦人科とか
行かないじゃん。そうそう、高校の時はないよね。ない、ないっていうか知らないし、一人じゃ行けないし、親にも言えないしみたいなさ、感じだから。
あるね、うん、なんか婦人科でさ、先生が男性だった時にちょっとへこんだよね。へこんだっていうかショックだった
よね。確かに嫌だよね。
そう、なんかこう生理不順がひどすぎて、
うん、
すっごい体調悪い時があった、
うんうん、
な
ん
か不健康な時期が20代前半ぐらいの時あって、
うん、
なんか診察してもらった時に、
うん、
なんかね、何歳ぐらいだろうな、あれ当時30代前半ぐらいの男の人だったの、
うん、おーお
ー、診察されるしてくれる人が、
うん、
なんかそれがすごいショックだった。ショックじゃん、婦人科のさ、見たことある、うん、
あるある、
でしょ、うん、あの子宮の検査する時のさ、うん、あの検査台超嫌じゃない。
やだやだ、
あれさ、
うん、
あれをされ男性にされるっていうのが別にそのいやらしい意味じゃないのは分かるんだけど、
うん、
なんか抵抗があるよ
ね、
女性の方が、
うん、いい、
安心するよね、
うん、
なんか同じものを持ってる人に見せる。
そうだよね、本当知ってるからね。でも、まあ、ね、男の、私も最初言ったところ、おじいちゃんだったの。おじいちゃん、おじいちゃんだから別によかった。
あ、おじいちゃんなら逆にいいかも。なんかこう若い人とか
だと、若い人だと嫌だよね、
やっぱ抵抗がある。
抵抗ある。
なあ、
なんでその科について勉強したんだろう。
なんなんだろうね。でもいっぱいいると思うんだけどね。
いっぱいいるんだろうけどね、
男性の産婦人科の、
う
ん、
そうだね、まあ多い方がいいからね。
そうだね、
婦人科の先生って減ってるって。
女性の方がなんか相談の足を元気がしやすい、ね、
そう細かいことね。
そう、
うん、なんかそこまで言えないよね具体的に。男性の男の先生だと恥ずかしいよね、若いとね。特に
そうだよね、うん、
自分も若いと恥ずかしいし。
そうそうそう、
だそれがでも恥ずかしいって感覚になるのがちょっとおかしいんだよね多分ね。本当は本来ならもっとこう
こうなんだろう、普通のこう
そう当たり前のことと
して内科行くみたいな、
そうそうそうそう、
内科と外科行く的な感覚で、うん、今日婦人科行ってきたんだよとか、うん、ぐらいで、
うん、
普通に喋れてればいいんだろうね。
ね、いいんだろうけどね。
ね、
なかなか難しい。
そうですね、うん、ゴム問題ゴム問題はでもこう広がるね、止まんなくなるよねこれ。
ね、なんでだろうね、ゴム問題。
ゴム問題、
まあいろいろ全部に関わってくる。
そうだね、
からかな。男性側も女性側
も、男性側も女性側のこう意思の問題とか、
意思の問題
妊娠とか
、うん、
そういう病気的なものとか、うんうん、メンタル、
そうね、
とかにも関わるからなんだろうね。
ね、本当、うん、さ
あなんかご意見あったらまた、
はい、お願いします。
もらいたいですね。
はい、
はい、じゃあ
今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
続いては本題です。
本題です。今日の本題は、
はい、
ネットで手軽に精子宅配便を注文、セルフ人工受精の時代がやってきた、
はい、
っていうテーマです。
すごいよねこれね。
精子が宅配で買えるってこと。
そうだね、デリバリーサービスが
あるんだって。
ねえ、
これ嘘じゃなくて本当にある、
うん、
これはクーリエジャポンっていう、まあ、ビジネス雑誌っていうのが、
うんうんうん、
今ネットのウェブサイトになっちゃったけど、
うん、
クーリエジャポンに載ってた記事なんですけど、
はい
はい、うん、ちょっと最初の方を読みますと、近年欧州では精子のデリバリーサービスを利用する女性が増えている、
うん、
デンマークにある世界最大の精子バンク、クリオスは医療機関を含む世界80カ国以上の顧客に精子を販売する。2009年から個人の宅配を開始し、近年それが人気を集めているのだ、
うん、
同社には現在400以上の精子提供者がドナーとして登録されている。同社サイトでは目や髪の色、身長、体重、血液型などドナーの身体的特徴のほか、経歴や子供の頃の写真、現在の声まで確認することができ、へえ。精子はマイナス196度の液体窒素タンクに入れられ凍結した状態で届く、
うん、
注文した女性はこれを約20分かけて常温で解凍し、
うん、
付属の人工受精キットを使って自分で子宮に注入する。すごいね、これ
すごいね。
人工受精1回分の精子の価格 は質や量によって異なり、500ユーロ、約6万5000円から1500ユーロほど。送料は EU 圏内なら1、2営業日の受け取りで約220ユーロ。それ以外の地域は約370ユーロで配達可能だという。これさ、
すごい。
結構安いよね。
安い。
6万5000円だよ。
6万5000円。だからなんかさ、
でもさ、これ送料込みだとしてもさ、うん、10万ぐらいじゃない。
そうだね、
日本もやってんのかな。
どうなんだろう、80カ国でしょ。
やってるか、
やってそうだよね。
やってそうだね。
でも多分1回で妊娠するかどうかっていうのはもうめっちゃダイレクトにその狙い撃ちみたいな感じで、
そうだね、
ジャストじゃないとダメだもんね。
そうだね。
あとさ、500ユーロから1500ユーロほどってさ、ちょっとさ3倍の価格にの人もいるわけじゃん、精子が。
経歴とかによるんじゃない
かもね。
こうなんだろう、
活躍してた
高学歴のとかさ、高収入高学歴とかのすごい人の精子は高いとかあるんじゃない
ね。経歴や子供の頃の写真、経歴とか身長とか
何人
とかね、 あ、何人なの？
人種もいろいろ。
すごいよね。
400人以上、まあ、結構いるよね。
うん、
これさ、でも男性側もさ、提供するとお金もらえたりするのかな？
もらえるんだろうね。
だろうね。う
ん、しかも値段がそれでまたちょっと、なんて人によって変わったりとかするんだろうけど。でこれで、世界では、
うん、
4万5千人がクリオス社の精子から誕生していると、同社は推定するって書いてある。
すごくない？結構、精子バンクで生まれてる子供って結構いるんだね。でもさ、この会社だけで4万5千人だからさ、他にもいっぱいあるでしょ。
そうだよね。
い
や、なんかあれだよね、日本のさ、メディアとかで知るのってさ、その、うん、精子、なんだっけ、保存するじゃん、女の人とかも。
あ、卵子の保存、
卵子の保存、
うんうんうん、
とかするじゃん、
うんうん、
でさ、保存しといてちょっと高齢で結婚してもできるようになったとかさ、
うんうんうん、
そのぐらいだしか知らなかったからさ。
精子バンクってあんのかな、日本。
どうなんだろう。
あるか、でもあるんだろうな。調べてないだけか。これすごくない？なんか初の人工授精で妊娠した34歳のスペイン女性はこう話す、
うん、
恋人はいらないけど子供は欲しくて精子バンクを利用したの。自分で子宮に注入してその日の午後には出社したわ
って書いてある。
すごい出社ね、
うん、
すごくない
？だから、まあ、いわゆるセックスした後に会社行ったみたいな感
じ、まあ、そんなもんね、
感覚的に
それより簡単だよね
確かにそうだよね。あ、でも今精子バンク日本って調べたら、
うん、
精子バンクやっぱあるね。
あるんだ、
うん、そうだね。
もう不妊治療とかいっぱいあるからさ、
うん、そうそう、不妊の原因は約 40% は男性側にあるということをご存知でしょうかっていう駆け出しで
始まってる。まあね、卵子もいろいろあるけど精子にもね。
そうだよね、
いろいろ問題とか言われたりするもんね。
ね、言われるよね。なんか、うん、男性側にも問題があるけど、なんかその相手側の家族とかに、ね、
うんうんうん、
の体が問題でとかって言われがち、
ああはいはいはいはい、
原因だって、
ね、
そうそう、うん、思われがちだけどね。
確かにね、それはなんか言われそうだよね。
日本精子バンクのやつで精子ドナーを募集しておりますって書いてあるから、多分そんな主流じゃないけど、あれなんだろうね。
卵子のドナーもあるよね。あれ日本じゃなかったか、なんかこう、うん、ハワイとか、日本人でやってる人聞いたことあるな。
仕事もすごい、ね、
なんかハワイに、要はまあ旅費とかは出してくれるんだけど、
うん、
ハワイに行って病院でその卵子を誘発させる剤を使って卵子だとかこぼって出すっていうか、出して提供するっていう、それはドナーにあげるっていう。でもやっぱその前にすごい調べられるんだって。あ、もちろんその自分の体の状態とか病気とか、
う
ん、あの髪の色とか目の色とか、うん、日本人ですとか、
うん、
年齢とか、
うん、
それのいろいろこう審査して通ったらハワイに行く。それやってる人は聞いたことある。
でもすごいよね。
なんかね、最初はやっぱりお金もらえ、何十万とかもらえるからっていう気持ちで行ったんだけど、うん、20代の子だったかな、
うんうん、
でもやっぱいろいろね、こう体験してこう、うん、感想っていうか、
うんうん、
はいろいろあるみたいだけど、
へ
ー、すごい、
いやすごいね、なんか時代が発達してるからこうやっていろいろ新しいものできるんだろうけど、なんか感覚的にもさ、
うん、
すごいこうやっぱ女性の自立みたいなさ、
うんうんうん、
女性が自立がしやすい環境になってきてるから、
うん、
一人でも育てていけるみたいな、
いける、まあ経済力の問題だもんね。
ね、
経済力は自分で問題なくて子供だけ欲しいって思ったら、
うん、
やるかもね。
ね、
買うってことでしょ、
うん、 だニーズがなんかよく言うじゃん、結婚したくないけど子供欲しいっていうさ、
うんうん、
人ってやっぱ言うじゃん、
うんうん、
言ってる人結構聞くし、
うん、
でもそれがさ本当に実現できるっていうさ、
うん、
ものが誕生してるってすごいね。
すごいね。
そうは言ってても結局みんな結婚してパートナーがいて、
うんうんうん、
っていう風になる、なるじゃん、なんか周り見てる、
子供にさ。でも多分これ前の記事でこれ似たような記事で、うん、その精子バンクとかそういうバンクから生まれた子供がもう今多分20代とかになったりするんだって。一番最初にこうやりだし、そういうのをやりだして生まれた子供が20歳とか25、6歳になっていて、その子供たちを取材しました、ね、
それ気になる、
気になるよね。どういう気分なんだろうね、
うん、
ね、すごい違いそうだよね、感覚が、
ね、
親になんて言われるんだろうね。
確かに
ね、
うん、てかそうだよね。だって
誰、例えばお母さんから生まれて育って、
うん、
お父さんに父親を知りたいとかさ、
うん、
なんか思ったりしそうじゃん。
しそうだね。てかその情報って知れるの？知れないよね。
知れるのかな、
個人情報じゃん。
名前は教えられないとかなのかな、
かもしれないね。
ドナーってそうだもんね。
ね、
だ
から知ることはできないんだろうね、
うん、なんかこう父親からの愛情とかそういう感覚じゃないんだろうな、
うん、ね、
もしかしたら途中でさお母さんがさ結婚とかしてさるかもしれないしね。
あ、
まあ、そしたら父親が違うお父さんだけだから。
そうだね。
とか、
うん、
バンクから生まれたのよって言われたらどう思う？
確かに
すごいね。それも
すごい、
その、
そうだよね、
その感覚も、
うん、
不思議
ね。いろいろさ、その子たちが20歳超えて成人になってからの、
うんうんうん、
どういう感覚なのか、そのもう受け入れて、
なんか不思議だよ ね。でも作られた、なんかさ自分、私とかはこうなんか自分がなんか人工的にさ作られた生き物なんだみたいな思っちゃいそう。
あ、
でもそういう人がいっぱい増えてきたら、
うん、
別にそれも普通になってくるんだろうね。
そうだね。4万5千人はもうい るんだけど、でもさそれが身近にいると絶対だから身近に多分いないじゃん。
いや、うんうん、
だからさ共有できないじゃん、そういう自分の気持ちとか。
なんかさ合ってたりできないのかな、しない、あれ、ありそうじゃない、そういう
さ。あるかもね。
ネット上でさ、
ネット上でね、
そう、僕は精子バンクので生まれたんですけど、うん、そういう人いませんかって言って、うん、
ありそう、
共同コミュニティができてそう、
うん、
だよね。
多感な時期とか結構辛いかもね。なんか辛いっていうか、人の家庭と違うって思ったりとかしそうじゃない。
どうなんだろうね。いやでもそれあれかな、日本人の感覚なのかな、やっぱ。
あーかな。
なんかさ、アメリカとかだとさ人種もうぐちゃぐちゃじゃん、人種もバラバラだし、うん、みんなの考えも全然違うし、
そうね、
そういうのだとさ、なんかこう別にこう偏見もないのかな、
ないのかな
とか、
うん、
地域によるのか、
うん、
分かんないけど、
結構その海外とかではさ、
うんうんうん、
主流っていうかそのメジャーなものになってるのかな、その精子バンクっていうもの自体がさ、どうだったの
か。でもさ、セックス&ザ・シティとか出てこなかった？
そう、私セックス&ザ・シティ全部見れて
る。あ、そっか。なんかこう、あ、でもテッドとか出てくるよね、精子バンク。
へぇー、そう、精子バンクって聞いても、うん、
よく
自分のやつを預けて、
うんうんうんうん、
そう、冷凍保存っていう印象
だった。ああ、そうだね、うん、その後のはあんまり知らないかも。
そうそうそう、
こう生まれた子とか、
うん、
あんまり聞かない。ちょっと SF に感じるよね。
確かに
映画ではよくあるじゃん、こうなんか未来のさ、
うんうん、
何百年後かの未来で、
うん、
こう 人間は人工的に作られるようになってとかさ、うん、はよくあるじゃない、
うんうん、
そういう感覚だよね。
そうだね、
こうなんか、うん、研究所みたいなところで生
まれたそうだよね。
ねえ、
なんかちょっとすごいモヤモヤするな。
モヤモヤする。
なんか
いない、いないもんね。日本人でいるのかな。いるんだろうな。
いるかもしれないね、もしかしたら。
もしかしたらいるかもね。なんかね、なんだっけな、その女性がその精子バンクで、
うん、
確かすごい高学歴の頭のいい精子をもら、
うん、
提供してもらって産んだ子供の、うんうん、をこう追跡しましたみたいな、
うん、
ドキュメンタリーみたいなのがあって、
うん、
まあでも遺伝子がそうだからやっぱり頭がいい子が育って、うん、生まれてるんだよね、
うんう
ん
う
ん、だからこのお母さんはそれ、そういう子が産みたい、頭のいい子、勉強できる子が欲しいと思って選んで、うん、まあ、子供を作って産んでるわけだから、うん、親の理想にはかなって
るから
ね。でも子供自身が、なんだろう、願って生まれたわけじゃないっていうかさ、願ってというか、なんか不思議だよね。
不思議。選べないからね、生まれてきた子は。うん、もうその事実は変えられないし。
そうだよね。
でもその産みたい、
うんうんうん、
そのちゃんといい遺伝子を持った子供を産みたいっていう母親からすると、
うん、
その選べるっていうのはいいよ。
だ
ってい
いね。
頭がいい人と、ね、出会えたとしてもその遺伝子を残したいと思っても、うん、その人と結婚できるかどうかって分
かんないし、
いくら遺伝子が良くても性格が悪いとかさ、
うんうんうん、
分かんないから、そういう確率で言ったら確実なところを狙えるっていうのはいい
かもしれない。なんか実験だよね。自分の体を張った実験じゃない？
いやそうだよね。だからなんか、だからなんか違和感感じるんだろう。
うん、なんかさ、性格とかも分かんないよ。性格とかそういう人間性とか、
うん、
どこまでそのデータに書いてあるのか分かんないけど、
うんう
んうん、ね、それで選んで、果たしてそのどんな子が育つか、
うん、
やっぱり環境だ、環境、育てた環境だってことが分かるのか、遺伝子は変えられないんだなと思うのか、
うん、ね、だからなんかなんだかんだで環境がとか言うじゃん、
うんうんうん、
一番、
うん、一番はそんな気がする
って思うけど、まあ、でも生まれ持ってるものとかはなんかあれだからな
とかね、
ね、
不思議だよね、なんか
不思議。
そういう子がいないからな。
なんかその
会ってみたいね、その生まれた子に、
うん、
親の気持ちも知りたいけど、
うん、
でもその恋人はいらないけど子供欲しいっていう気持ちは分からないでもない。
分かる。
こう合理的じゃん。
合理的だよね。でも、
うん、
そこに踏み込むことはちょっとなかなか、じゃあ精子バンクしようって、
うん、
で人工授精しようっていう感じにはなれないよね、う
ん、それをなんか日本は特にさ、うん、それを受け入れる体制がなさそう、ないじゃん周りに。例えなんか感覚だけど、うん、アメリカとかだったら全然別にさ、ね、
うん、
まあ、シングルマザーでも育てやすそうだし、
あ、確かに、
ね、環境がね、
うん、
っていう感覚はあるかも、
うん、
国なのかな、ね、
ね、
育て方は楽そうじゃん、
うん、
とかそのデンマークとかスウェーデンとか北欧とかは結婚とか自体も事実婚とかいっぱいいるし、
うんうん、
そういうのに寛容というかいろんな人がいるから、うん、
そうか、
育てやすいのかなとか。
なるほどね。そっか、その国の状況にもやるかもね。
うん、
やるなら日本ではやらない方がいいのかもしれない。なんか子育てもしていくっていう風になるんだったら、
そうそうそう、日本は結構
シングルマザーに関してもすごい今ね、収入格差みたいなさ、
あるね、
うん、厳しい状況だよね。
ねえ。でもこれデリバリーサービスを利用する女性が増えてるのは欧州だから、まあ、ヨーロッパあっちの方だよね、
うん、
デンマークとかスウェーデンとかドイツあたり、
うん、
あでもいそうありそうだね結構その辺で増えてんだ
すごいね。でも海外行くかってなんかさ結構さその近所付き合いとかがさ、うんまあ、それなりにあるか
あなさそうってこと。
そうそうそうそう、なんかさ結構日本って干渉っていうかさ噂みたいな、まあ、あるよねどこでもね。
あああれやっぱでもそれはさ日本も海外も一緒なんじゃない、こう都会と田舎の違いなんじゃない。 村みたいなところはやっぱりあるんじゃない、
う
ん
う
ん、
そうかみんながみんなのことを知ってるみたいなね、
考え方が古い
とか、はいはい、あるかもね、
先輩の人がの思想があるとか。
そっかそっか、
さ歴史が違うから、うん、とも言えないけど、なんかこう、うん、オランダとかさ、
うん、
ああいうすごい自立した国だったら、なんだろう、なんでも、なんでもありっていうかさ、うん、
自立した国なんだ、うん、
オランダってさ、うん、すごいなんか、大麻も合法だし、売春もしていいんだよね。
国が認めてるの？
そうそうそうそう。
マジで？
だから
すごいね。
認可されてるっていうのかな。で私オランダ行ったことないんだけど、うん、その売春も公にあるんだって。こうなんていうの、飾り窓ってわかるかな、窓にこう、うん、ショーウィンドウみたいな、
はいはいはい、
こう建物があっていっぱいこう外側壁に窓があって、うん、ショーウィンドウのところにその娼婦の人がいてとか、
うん、
外から見えるとか、
そ
ういう場所があったりとか。
すごい、でもそれがもう国で認められてるから別に堂々とやってもいいってことだし、
うん、とかそう、もちろん LGBT とかも当たり前にだし、
うんうん、そうか、そしたらみんなそういうとこ行きたくなっちゃうね、オランダに。
オランダってよくね
移住しちゃった方がって感じになるね、
うん
うんうん、
とか普通にタイマとかも合法らしい、
多
分でも外国人が行って吸うのはダメなんだよね、その。
あ、そうなんだ。
じゃない、日本人が行って、うんうん、吸ってたら日本の法律、日本人は多分日本の法律で、
あーなるほど
っていうことになる。と思うからね。
そっかそっか、そっちだったら、
うん、とか北欧とかやっぱ自立が当たり前だから、
うん、
女性も男性も普通に働くし、うんうん、産休も取るし、うん、っていう 平等っていうか、収入とかも格差もないし、政治家も男女いっぱいいるし、
あそうか
っていう感じだから、まあ、結婚してもいいし、事実婚でもいいし、
うんうん、
LGBT も当たり前だし、
うんうん、
っていう感じだったら精子バンクも普通っぽくない？
あ確かに、
これもねデンマークの会社って言ってたけど、
うん、そうか、
だからあれなのかな、私パートナーはいらないけど、うん、まあ欲しいから、
うん、
もっと精子バンクで、
うん、
子供を作ろうと思うのとか、うん、普通に喋るのかな。
ねえ、そうかもね、喋ってるかもね、
喋ってそうだよね、
うん、こっちの感覚で考えたらなんかおかしい感じになりそう、私たちの日本的感覚で、
うんうんうん、
考えない方がいいのか
も、そうかもね、
うん、
自分の考えがあるならそれでいいんじゃないっていう感覚だと思うよ、
うんうん、自分で決めたならいいんじゃないみたいな、
そうそうそう、うん、いい意味で干渉しないとか、
うんうんうんうん、
あなたはそれならそれでいいんじゃないかしらって言い合えるっていうか、
うんうん、なるほどね、
ね、
すごい、いやすごいね、
すごいね、でも日本だとさあれじゃない、認められなそう、なんか、
うん、
社会的に、ね、政府とかがうるさそう、
うん、
結構古い考えな感じするから、
そうだね、
政治が、
ね、でも少子化とかあるから、でもどうなんだろうね、その経済的な面だよね、
でもさ子供を産めってめっちゃ言ってるじゃん今って、
うんうん、
日本、
ね、うん、
なんかね、いろいろネットとかでも言われてる、ね、
はいはいはいはい、
精子バンク作ればいいとか言ってる人いないのかな、精子バンクっていうかこう別にパートナーいるいないとかじゃなくて、子供は産んでもそうか、産みやすい環境に するってこと、
うん、
かな。
まあね、そうだよね、そこだよね。なんかでも難しいだろうな、
日本の。難しいだろうね。
難しいかも。だってもう
高齢化だもんね、基本的に
ね。で少子化で晩婚で
ねえ、
ね、もうやばい。
だから海外の人を言えるっていうのはいいと思うけど。
ああそうだね、
移民政策。
うん、確かに。
ねえ、でも精子バンクの選択肢はなんか今の自分だとはないね。
確かに。てか自分一人で育てていける自信はやっぱりない。
そうそう、そんな、うん、それが一番ないかも。
結局どんないい遺伝子を、
うんうんうん、
で遺伝子を持った子供が生まれてきても結局育てるのは自分って思うと、うん、
そうだね、
ちょっと自分の
とか周りに。そうだね、それぐらい経済力があったら日本で産まないかもな。
そうそうそうそう、それは
まず海外に行くね、
うん、そう思う。
海外に行って、でもそういう理解してくれるパートナーをまず見つけるな、
うんうんうん、
子供産む前に、
うん、
そうなりそうだね。
そうだね、
うん、
いやーこれはすごい、
これすごい、
でも面白い。
宅配があるとは思わなかったから。
いや本当、家に届いてきてそれで人工授精
すごくない。だって
ねえ、
アマゾンじゃん。
そうそうそうすごいよね。
ねえ、これ多分ネットとかでしょ、ピッてやって、
うん、あ明日来るかみたいな、
この人の方がいいなとか。
ねえ、
思って
ネットでか。
でもそうじゃない、これ
ね、まあ、そうかもね、わざわざ行って
行って選ぶのでもいい。行ってじゃないじゃない、これネットなんじゃない。
それもちょっと怖いね、心配じゃない。
多分ね、自分でこういろいろプロフィールとか入れて、多分そういうあれか、結婚情報サイトとかと一緒なのかな。
あ
そんな感じじゃない、
結婚相談所みたいな、
うんうん、でプロフィールとかバーって載ってて、この人のがいいってこう、うん、ポチって。
でもさ、またそれと感覚的にはもう全く違うけどさ、
うん、
なんかその怖くない、その管理してるところが自分で見に行けないって。
あーそれは怖い ね、
ちゃんとか、ね、なんか信頼できる場所なのかとかさ、
うん、
なんかそんな一回デートしてどうかなみたいな感じじゃないじゃん、
うん、もう全然う
大丈夫だと思ってそれを人工授精キットで自分で中に入れて、
ね、
ってやるじゃんとか思うと、ちょっとさ、
そうだ ね、それすごいね。だってね、
不安、
どこの誰の精子か、まあ、書いてあるんだ
けど、書いてあるけど
分かんない、
まあ、疑い始めたら切りないけどね、
うん、
こういうところが結構古い日本人っぽいとこなんだろうね、なんか
なのかな。でも難しい、なんか不思議だね、
不思議不思議、もうすごい、
なんかそうだね。
でもこれを知ってるってなんかすごい大事かもね、うん、こういうのがあるってことを知ってるってことが、
うんうんうん、でもこう出会い系サイトとかのこう延長がここなんだろうね、今の最先端の出会
すごい
究極の出会い系はこれなんじゃない。
なるほど、
子供が欲しいっていう、
うんうん、究極だ。
でもさ、昔はさ、ネットなかったじゃん、
うん、
でない時は今さ、その子供を産むまで精子バンクまで行かないまでもさ、うん、Facebook で友達になるとかはあるじゃん、
あるね、
うん、まあ、写真載ってて、
うんうんうん、
プロフィール載ってて、こんな人っていうのが分かって、うん、そこからそこが先に友達になって、うん、実際に会うっていう人はいっぱいいるじゃん、
うんうんうん、
それがめちゃめちゃ発展したらそうなるんじゃない、うん、
あ
そこまで行くっていうか、
ああ
結婚相手を Facebook で探す人も結構ね、いる。
あそうだ、ね、
婚活を Facebook でやるとか、
うんうん、
インターネットでやるっていう、
うん、
じゃあ
そうだね、
それの精子版、
うん、
って考えたら、まあね、
あなた精子バンクに預けてないのみたいな感じで
聞いたり
とかして、
あなたの子供が欲しい、
あなたと結婚はしたくないけどあなたの遺伝子が欲しいから精子バンクに預けてよ、
あ
それでも探せないかもしれない。てかだったらセックスすればいいのか。
そうだねそうだねあでもなんか前に聞いたことある、なんかすっごい収入が高い男性で奥さんもいるんだけど、
うん、
なんかある女性に、
うん、
あなたの子供が欲しいから精子だけくれって言われた人、ことがあるっていう人がいた。
すごい
男性で、その
それは
年収が多分億だね、うん、 なるほど。
男の人が、
そうそう、男性が何億って稼いでる人なんだけど、
あすごい、
そこまで行くとそういう人もやっぱり出てくるんだね。
出てくるんだろうね。でもさ、男の人からしたらちょっと不安じゃない？遺伝子だけでいいの、精子だけでいいって言われてもさ、いつどうなるか分かんないじゃん。あなたの子供で承認値してよみたいなさ、
あ
話しさ、その女の人がどういう生活を送っていくか言うけど、
そうだね、後から言われても困るよね。
そうそうそうそう、ちゃんとね、書面で交わさないと。
うん、契約とかあるんじゃない？精子バンクに入れるとしたら、その後の
そっかそっか
ことは何もしないですよっていう契約書とかがあって、だからその法律とかでさ、裁判とかで大丈夫。
うんうん、確かにね。そっか、それについて伴う法律もないとダメなんだもんね。
法律、契約書とか交わしとくんじゃない？
うん。でも日本にもう精子バンクがさ、あるってことはさ、
あるんだろうね。
もう法律もあるのかな。
その多分買うとき、精子バンク選ぶときに、そういうの誓約書とかを書かされたりするんじゃない？
ああ、なるほどね。
その本人というか、多分名前も、名前は載せてないと思うから。
提供者に対して
何もしないっていう、
もう突き止めようともしないとか、
うんうんうん、それはでもあれだね、ドナーだね、本当に。
そうだね、
あのね、腎臓移植とかあるじゃん、
うんうん、
ああいうのはさ、提供者のことを明かさないっていうのが
決ま
ってるじゃん、
うんうん、そうだね、
それと一緒か。
そうか、
なんか不思議だね。
不思議。いやでも
こうちょっとやってみようって気にはなれないよね。
そうそうそうそう、どのぐらいの決意でさ、みんなやってんだろうね、4万5000人の人
ね。
うん、
でも本当に割り切ってんだろう ね、
ね、
もういい、
今
パートナーはいらないと思う、うん、
そうだね、
子供だけ欲しい。
うん、例えばなんかもう早く子供が見たいって思ってるのに、
うんうん、
なかなかそういう風に巡り合わなかったりとか、うん、いいパートナーと、
うん、
ってなったらもうそうしようって思うのかもしれないね。もう年齢的にもリミットが迫っててとかなってると、もうそっちでいいやみたいな。
そうだね、
そっちでいいやっていうか、もうそっちにしようみたいな感じになるのかもしれない、うん、
いやすごいね。
すごい、
なんかでも男性の方がさ、もう男性はさ、こう出したものっていうか、精子を渡すだけじゃん。
うん、そうだね。
責任があんまこう、
確かに。そうだね。
軽い感じがして。
うん。
ね。
そうだね。なんか、ずるいっていうか、なんか。
ってちょっと思っちゃうね。
そうだね。だって、卵子、例えば女性が卵子を提供したとして、で冷凍保存みたいにしておいて、もう多分それを使うの女性かな、
うん、
体外受精で、
うん、で代理母とかじゃん。
そうだよね、
代理母出産とかあったね。というか
あったね。
あれもあれの感覚もまた不思議だよね。
不思議だよね。
そうか、自分の卵子冷凍保存しといて、うん、でも自分の体に戻すの、あれって
多分戻すと思う。
うん、で自分で産むのか、
うん、受精卵を体内に入れて、
あそれはなんかこう自分の中で育ったっていう感覚はある。
そうだね、
不思議だね。
不思議、
代理母も不思議だけど、
なんか不思議だよね。
代理母はさ、代理母側の気持ちが不思議、なんかを考えちゃうよね。
確かに。
だって自分の子じゃないんだけど、自分のお腹の中で育てて生まれたら渡すわけでしょ。
うん、うん、そうだよ。
わあ、それもなんか不思議。
ね。
うん、
ね。ね。
なんかこう子宮じゃない場所で育てられるっていうのがさ、うん、OK になったらさ、
うん、
もうすごいことになりそうだよね。
すごいことになりそう。
でも多分さ、できるんだと思うんだよね。
できちゃうのかな。
なんか映画の話みたいな、
はいはいはい、
その何、お腹の子宮の中 の、 その栄養分とかさ、うん、人工的に多分、
ね、
作ろうと思えばできるけど、やっちゃいけない。
そうかもね。
とか法律とか、
でもローンやってそう。だってもう受精卵、卵子と精子はバンクにあって、
あ、そうだよね。
それを受精卵にさせて、
うん、
ってやれば
隠れて育ててそうだよね。
そうそう、 映画の見すぎ
うわーすごいなー、
すごいね。
でもそうするとなんか誰のことかどうでもよくなって、
そうだよね、
遺伝子ぐらいよね、遺伝子情報で私のこと
そうだ、なんかよくボーダーレスになってくって言うけどさ、時代なんか人種とかそういうの国とか、って言うけどさ、その辺に関してはさ、なんかボーダーレスになっちゃうとさ、なんか
いや
もうよくわかんないよ。
でもなんかこう性の、男女、
はいはい、
性のこうボーダーはさ、もう最近さ
あ
曖昧じゃん。
そうだね、
日本の他の国もそう
だ、そうだね、
その LGBT もそうだし、
うん、
でもさ体はさ精子と卵子っていうのは変わってない、
そうだね、
だけで、外側の性がは曖昧っていうか、
そうだね、
だから女性同士でカップルで子供を欲しいって言って
る、あーそうそうそう、
人もいるじゃん、養子とか
さ、
いやーすごいな、男性同士でゲイカップルで子供を育ててるっていうのとかさ、ね、映画とかにもあったけど、
そうしたらそれはもう本当に
養子でもらって、
あ養子か、そうそうそうそう、あそうかそうか、
で
そうこの話なりくんともしたね、
そういうあーしたかも、
オーダーなんかそういうのがなくなってくみたいなさ、っていう話とかしてさ、そういう辺の話もした気がする。でも実際にそんなのがあるっていうのを知らなかったから、精子バンク
そうだね
っていうのがさ、
でもそしたらセックスってなんだろうとか 思っちゃう。
確かに
何のためにするの
ね、
でもだんね、でもそれこそ男女関係なくするもんね、愛情表現の一つ、
そうだよね、だからでも快楽だから、
あ
快楽的なその
娯楽、
娯楽もあるんだろうね、なんか江戸なんか時代背景とかも見ると、娯楽もあるし、まあ愛はなくならないからね、きっとどんな世界になろうと、
だよ ね、
好きとか
愛の形が変わるっていう、
ね、
ことなのかね、それをセックスで表現するのか、別のものなのか、っていうことじゃん、これ
いや面白かったね、
面白いね、
いろいろ調べたらいろいろ出てきそうだよね、もっと ね、その後の人とか、
なんかさうちらがおばあちゃんぐらいになるときはさ、もう普通っぽい気がする
かな、
もっと早いかもね、感覚だけど、
ね、40、50代ぐらいのとき、
50代って言っても20年後でしょ、
ね、
結構最近じゃない、
確かに
すぐじゃない、
すぐだね、
宇宙行けるとかいうのもさできるじゃん、
あ月行けるとかね
あるでしょ、
あるね、
いやーこれは
すごい時代だ、
面白い
ね、まあ、長くなっちゃいましたけど、
うん、
今日はあれかな、今回もまたラブムービーはできないかな、
そうですね、ラブムービーやろうと思ったんですけど
ね、
盛り上がっちゃったんで
ね、また来週ということで、
来週ということで、
はい、
では今日はありがとうございました。はい、エンディングです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
静止の宅配便。
はい。
すごいね、
すごい、
びっくり
びっくりだね、
あでもさ卵子はできないんだろうね、できないよね、だって卵子だけで育てられないじゃん、
あできないね、
ね、精子だけ、そうだね、女性だけのものだね、いやーすごい、
いや
ー実際にいるのがすごい、もうい
やそうなんだよね、
聞きたいもん、
これが可能になるとかじゃなくて、
もういるんだ、いる
4万5千人
も生まれてる、
すごい、ね、
すごいな、やっぱ富裕層とかには多いのかな、やっぱね、お金かかるじゃん、
何が
その
買うのにもね、
バンクに、 バンクに入れてる男性もお金富裕層が多いだろうし、うん、それを買う女性もさ、
うん、
経済力がありそうだから、
そうだね、
だからなんかそのそこから生まれた子供もやっぱ富裕層で、
うん、
富裕層の学校とかあったりするじゃない、
うんうんうん、
世界中
に、そうだね、
そういう学校の子供には結構いたりするのかなとか、
ああなるほどね、
思ったり、
うん、確かに
すごい、
すごい
想像できない
ね、あんまり身近では
いないね、
いないいないっていうか、
いないって
か、あんまりっていうかもういないよ、
いないいないいない、うん、まあ、人工授精とかなんかニュースで聞くぐらいだね。
そうだね。あんまやっぱ身近じゃないかも。
うん、でも不妊治療とか言うと結構まあね。
ああ確かに身近になってるかも。
けど、
うん、
っていう感じだね。
ね、
すごい。
いや面白かった。かなり熱く
語れ
た。うん、語れた。
これ記事はそうだ。ラインアットで送っとこうかな。
そうしよう。
はい。
がいいね、
リスナーからの感想をお待ちしています。
はい、
番組の LINE アットは、アットマーク KNO2475F で検索してみてください。
はい、
あとツイッターで、のんちゃんとひじりことか検索するとアカウントがありますので、そちらに感想など送ってもらえると嬉しいです。
はい、
はい、ということで今日は
ありがとうございました。